今日はコリント人への手紙第2の10章1節から6節です。このところには霊の戦いについて語られています。1節に、あなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる私パウロ自身がということを彼は言っています。もちろんそれは彼が自分のことを言ってるのではなくて、このパウロを批判する者たちがこのコリントの教会にいたということです。そしてその人たちが実は第一の手紙の一章に出てくるこの仲間割れの原因になっていった。パウロたちがコリントの町を伝道し、教会が建てられていったわけですけれども、しかしパウロたちが去った後に、まあ、言うなれば偽使徒というような人たちが入り込んで、教会に分裂を起こさせる。そしてしかもそのパウロたちはこの純粋なこの福音を語っていたわけなんですけれども、しかしその偽使徒たちは2節を見ると、私たちが肉に従って歩んでいるとみなす人たちっていうふうにパウロは言ってるわけです。パウロがやってるのはまさに肉の働き、自分勝手な自分の思いで、まあ確かに彼は優れた人であるわけですけれども、自分の力また賜物を誇ってそれをもう宣教の働きにやってるような人だというふうに批判をしていたわけです。しかしパウロはまあそういう人たちに対しても、一節の終わりを見ると、キリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いしますということを語っているわけです。決して彼は自分の能力や力を使ってこの語っているのではなくて、キリストの柔和さと優しさを持ってと彼は言っているわけです。そしてそれはしかも2節の初めの方に見ると、大胆に振る舞うべきだと私は考えています。彼は決してこの福音宣教また真理のためには大胆に、しかしかつキリストの柔和さと優しさを持ってこの語っていく。3節を見ると、私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。彼はそう言ってます。確かに私たちは、まあ、肉、それは自分の体をも含めてもう生まれ、備わっている、まあ、私たちの個人的な能力や賜物もあるわけですけれども、しかし彼は肉に従って戦ってはいない。じゃあ何をもって彼は戦い福音を伝えているのか。それはこの4節のところに、この私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものですと彼は言っているわけです。まあ、この戦いの武器は肉のものではない。じゃあその戦いの武器は何なのか。実はその武器はエペソ人への手紙の6章11節以降に出てくるこの神の武具のことであるわけです。まあ、そのところにはパウロはこの真理の帯とか正義の胸当て、平和の福音の靴とかですね、信仰の盾とか、そういうもうまさに神様が与えてくださっておられるものを持って戦う。そしてしかもこの十章の四節のところに、神のために要塞を打ち倒す力があるということを彼は言っているわけです。そしてこの力のことは、実はロマ書の一章の16節のところに、信じるすべての人に救いをもたらす神の力ということを彼は使っているわけです。そしてその力っていうのは デュナミス、もうまさにダイナマイトと語源が一緒で、もう要塞をも粉々にする。じゃあこの要塞とは一体何なのかというと、実はこの人が作っている要塞ではないわけです。それはまさに悪魔の要塞を倒す力のあるものであるわけです。ですから私たちの戦いというのは何かというと、この血肉の戦いではない。まさにそれはもう悪魔との戦いである。そしてまたその戦いのために私たちはもう自分の力で戦うことはできません。まさに神様の力を与えていただかないと勝利することはできないわけです。まあ義昭にはこのエリクの城壁をこの倒すっていうことが出てくるわけですけれども、あの城壁を破ることができたのは何かっていうと、彼らが持っていた武器ではなかったわけです。もう神様が命じられたようにエリコの城を7回回って勝ち時の声を上げた時に城壁が崩れた。それは決して人間の力によるものではないわけです。そしてそれはパウロの時代でも同じであり、この神のために要塞を打ち倒す力を私たちは与えていただかなければならない。そしてまた私たちはこの戦いの武器は肉のものではない。自分の持っている賜物とか生まれつきのもの、自分の力、全くそういうものではなくて、実はこの神様の力を私たちは与えていただかなければ本当の勝利を得ることはできないわけです。そして5節のところにはこのさまざまな議論に対して、そしてまた神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒しとあるわけです。だからパウロがなぜ勝利することができたのか、神様がこの神の武器、そしてまたその倒す力を与えてくださって、彼はさまざまな議論に勝利をし、そしてまた神の知識に逆らうところの高ぶりを彼は打ち倒していくことができた。そしてそのところのものは五節の終わりを見るとキリストに従順させますということを彼は言ってるわけです。だから彼は自分の能力とか賜物を誇ったのではなくて、もうこのキリストに従うということを彼自身もし、そしてまた彼が福音を伝えていき、そしてそこから生まれた教会もキリストに服従していく。なぜならば教会の頭はパウロでも人でもないわけです。イエス・キリストが私たちの頭であり、そしてまた私たちはその頭であるキリストに従っていく。そしてそのことが徹底されるときには、6節を見るとあなた方の従順が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができていますということを彼は言ってるわけです。まあ、彼はこの2つの手紙をコリントに送り、そしてまた信徒の人たちはこれを読んで自分たちがどういう姿なのか、それが明らかになり、そして彼らがキリストに服従していったときに、その不従順がどういうものであるのかということが分かって、もう一度このコリントの教会は信仰に立ち上がっていくことができたわけです。そしてその原則は今も変わることはありません。私たちはこの2つの手紙を読んで、じゃあ私たちのこの教会はどうなってるんだろうか。そして私たちはこのキリストに服従して、もう完全にキリストに明け渡して従っていってるのか。そのことが明らかにされていくということであるわけです。そして神様はこの不従順なものを取り除かれていく。本当にキリストに従うところの教会が今日であっても立て上げられていくということになるわけです。私たちもまたこの手紙を読んで、私たちはどのように今信仰の戦いの中にあって、何をもって、そして力を与えていただき、 戦っているのか、そしてまたこのキリストに服従していく完全勝利をまた私たちも与えていただきたい、そのように願うものです。